能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はこの番組、リスナーの皆様からお悩み相談というものを募集してるんですけれど、はい、ちょっと司会進行のちょっと職権乱用的な感じで、私のお悩み相談ということで、ちょっと今日よろしいでしょうか。
は
い、
もちろんです。
ありがとうございます。はい、私そのこの番組の司会進行をさせていただくにあたり、文幸先生からお能のお稽古を受けて、まあ、素人弟子としてお休みもいただきながらなんですけど、稽古を受けておりまして、はい、そういう話を周りの方にしますと、友人とかにですね、すると、あ、お能が趣味なんですねって言われるようになったんです。
はい、
でそれについてちょっと違和感があって、何か言い返したいような気分になってられてしまって、これはどういうことかっていうと、なんか趣味っていうような軽々、はい、というか軽々しく言われるような事柄ではないような気が、違和感があるのと、結構楽しいからやってるというよりかは、実は苦しんでる部分も結構な割合あるよなっていうところで、なんかちょっとそういう違和感があって、なんかなんて返事するのが正しいんだろうなという、ちょっとお悩み
になります。いや、そこは楽しんでほしいですけどね。
もちろんあの楽しい部分もあるんですけれど、やっぱその辛いな、あの稽古っていうのは厳しいものだなって思いながら。
なるほど、はい、まあそうですね。だから、まあ、趣味っていう言葉もね、確かに僕らの方の業界内でもですね、能楽師同士で言うとあんまりいい言葉じゃないですね。確かに趣味っていうのはいい言葉じゃなく疲れる場合が多い。まあ要するにちょっと変わったことをやったりすると、変わった演出とかをやろうとすると、あれはあいつの趣味の世界だなとかですね、
褒められてはいなくて、
ちょっと趣味的だなとか、そういうふうな言葉をよく使うんですけど、そういう違和感に近いんですかね、感じとしては。
何なんでしょうね。なんかそう、決して褒められているような気がしないぞっていうのももちろんありますし、というよりかは仕事じゃないから別に手抜いていいじゃんって思われるのもなんか尺だなっていうことなのかもしれない。決して仕事という意味での労働ではないけれど、決して仕事と同じぐらいの多分見方をしてるのかもしれません、
ね、なるほど。まあそうですね、まあ、こういう番組で発信するのにあんまり夢のない話をしちゃうのもなんなんですけど、あえて夢のない言い方をすると、お金をいただくのがプロ、お金を払うのがお素人、はい、だからお金を払ってやる方が趣味っていうふうに、まあ世の中的な認識で言うとなっちゃうのかもしれないですね。まあじゃあ例えばもうちょっと変えていくと、例えばじゃあ書道を習ってますって言った時に、これを趣味っていうのか、まあ例えばじゃあお茶を習ってます、お花を習ってます、まあでもそういうのもやっぱり趣味ってもしプロフィールに書いたらそういうことになるんでしょうね。だからそういう面では別にそんなに聞いてる方がそれほどのなんか深い意味を持ってね、言ってるわけでもないような気がするんですけど。
今先生のお話聞きながら私思いつくことがありまして、はい、そうだと思ったのが、趣味とは別になんか修行って項目があればいいと思うんですよ。
なるほど。
習い事もそのお茶もなんかまあ琴で三味線でもいいと思うんですけれど、はい、なんか修行なんじゃないかなって思う時がありまして、なんか合間合間で多分余暇として遊んでるものはじゃあ趣味として、修行はどちらかっていうと、まあ、自分と向き合って己を高める 試みという意味では、はいはい、確かに、まあ、そのお金を払って教えていただくという趣味的な側面も残しつつ、やっぱそのこの修行してる感は何なんだろうっていうのはやっぱどうしてもありますよね。
なるほどなるほど。まあ確かにでもそういう面では、じゃあそれこそ僕がジョーさんに受けたコーチングとかね、はい、じゃあそういうのとか、あるいは例えばじゃあビジネスの方がいろんなセミナーに行きまくってる方とかって言ったら、それを趣味というのか、ね、自己への投資というのか、それはいろいろ言いようがありますもんね。確かに
そういう意味で言いますと、やはりそのいろんなセミナーに参加してなんかその自己投資をするという、はい、同じ目線感覚レベルでなんかおのおの稽古受けたっていいのになっていう感覚なのかもしれない。
そうですよね、はい、まあ大人の対応としては、はい、お能が趣味なんですよねって言われたら、まあそうですねって言っとけばいいのかもしれないですけど、まあ肩やっていう、
内心面白くはちょっとない、
ね、あるんですね、はい、そうかそうか、なるほど。
っていうようなお話を他の人から耳にすることって、他のお弟子さんって私は趣味でお能をやってますって皆さんねおっしゃってるんですかね。
まあ結局古いお弟子さんなんかの言葉で言うとね、その高尚なご趣味をお持ちですねってとかね、そういうふうにまあ言われたりとかってことはあるんでしょうけどね、
うん、なるほど。なんか趣味という日本語のねやっぱ捉え方っていう問題もあるのかもしれませんね、うん、なんかそういうネガティブじゃなくて、なんかそのポジティブな交渉という意味で文脈で語られる時の趣味のお能というのは決してなんかそういう悪いものではないのかもしれません、
う
ん、
まあ、あのそういう面でちょっと角度を変えて言うと、はい、その能という芸能自体が、まあ、鑑賞っていうのは またちょっといろんな形があるからあれですけど、自分がやる演じることの芸能としての面を言うと、歌ったり舞ったりしてて面白おかしいとかつい笑顔になっちゃうとかそういうもんじゃないわけですよね、
はい、
どっちかっていうと、まあ、最初やっぱりすごく難しいから、あの高いレベルを目指せば目指すほど難しいから、その難しさをなんかこう努力して努力して乗り越えた先に一つの充実感とかね、なんかこう達成感とかね、そういうものが発表会とかでやった時に出てきて、そこで初めてこう笑顔になるとかね、そういうものがおのおの楽しみだと思うんですよ。だから、まあ中にはね稀にもう僕に習って僕の話聞いてるだけで楽しいっていう人もたまにいますし、自分が歌ったり舞ったりしてるだけで楽しいっていう人もいますけども、まあ多くはやっぱりそういうふうに教えてもらって自分が変化していく、成長してる手応えを感じられる、それから分かんなかったことが分かる、そういうことで楽しいっていう、まあ努力の先にあるものがまあおのおの楽しさなんだと思うんですよね。
私高校時代陸上部に所属していたことがありまして、はい、やはり練習もまあ苦しいものであって、ただその苦しんだ先にあるものが欲しくてやっていたという感覚がすごく近くて、
はい、
今お話聞きながらそういう意味で言うと陸上も能も苦しんだ先にあるものが欲しくてやってるのかなって気は。
だそういう面では、まあ、これはもちろん大人と子供の違いもあるかもしれないけど、僕は中高バスケやってましたけど、はい、まあ、中学の時ねバスケで、まあ、要するに自主練習をするわけですよね。筋トレでもそうだし、まあ、公園に行ってバスケットゴールがある、ね、あの公園に行って夏休み毎日バスケやってたりとか、でそれってやっぱ僕の印象では趣味なんですよね。だからまあ辛いっちゃ辛いんだけど、やってて上手くなる実感があるから楽しい。で、まあ、多分楽しくなきゃやってなかったと思うし、そういう面で言うと、だからまあこれはね、まあ子供の学生時代とはまた話は違うんでしょうけど、まあそういう自分を追い込んでとかこう鍛えて、その先にこう何か一つの成果が上がる、手応えを感じる、まあ、そういう意味ではね、まあそれを趣味と言ってもいいような気もするし、
うん、
まあなんかなかなか、うん、そこにだから抵抗を覚えるっていうことは、逆に言うと何かそこにまだ引っかかるものがあるのかもしれないですね。うん、
難しいね。やっぱり結局言葉の問題かなってでも思うこともやっぱりありますよね。あの 言われ方といいますか、相手が何を言わんとしてそういう趣味という単語をチョイスしたのかとか、うん、まあ、っていうことを考えていけば、まあまあ、落としどころというか腑に落ちる感っていうのもあるのかなと思いました、
うん、まあ、趣味っていうのもね、どういうものだと思いますかって、逆にそういう話をしてみてもいいのかもしれないですね。
ありがとうございます。結局そうするとなんかモヤモヤ感が双方からなくなるのかなと思いました、はい、
そうですよね。
ちなみに今文幸先生がご趣味は何ですかと聞かれると何と答えます？
はい、そうですね、趣味は競馬ですかねまあでも、はい、それはまあ半分冗談半分本気としても、はい、結構そういう面では僕はかねてこの番組でもお話ししたことがあるか、自分の歌った歌いは必ず全部ほとんど全部撮ってて聞き直してるんですね。だからそれはもうなんていうか仕事として徹してるって言えばそうだし、ある意味ではでももうそれを通り越して趣味の世界っていうかね、半分冗談半分真面目にこれもそういう言い方をしている時ありますよね。自分マニアというか自分の歌いマニアですよってよく言ってますけど、まあそれぐらいやっぱり突き詰めて研究したってどれぐらい思ってイメージしたものをパッと表現できるかっていうのはとても難しいことなわけであって、もう本当にだからまさにもう自分磨きというかね、そういうものの、まあ、最たるものが脳なので、もう大なり小なりそういう趣味的要素っていうものが出てこないとプロとしてもおのおの場合はね、やっぱ要素が多いだけにそうなのかなって。だからよく言う下手の横好きっていう言葉があるじゃないですか。でそれから好きこそものの上手なれっていう言葉があるじゃないですか。でこれ全く逆の意味の言葉なんだけど、まあ後者の方、好きこそものの上手なれっていう方の趣味であるんだったらいいわけなんですよね。だから僕らはやっぱりそうでなきゃいけないっていうのが、まあ、現代を生きる能楽師の僕としての感覚なんですよね。だから父たちの世代とかは、まあ、本当にまあ舞台の数も多分多かったし、でも他にそういう脇目を振ってる余裕もないし、そういう時代でもないし、普及活動とかもそんなに必要なかったし、本当に用意された舞台をこう淡々とこうこなしていくっていう、まあ少なくとも3、40、50代とかそういう年月を何年も何十年も過ごしたと思うんです。だそういう人たち、親父たちの時代なんかの感覚で言うと、もう趣味も何もなくね、研究も何もなくっていうとちょっと語弊があるかもしれないけど、もう淡々とこうこなしていくっていう仕事人みたいな感じだったのかなと思うんですけど、やっぱ現代を生きる我々はそれだけじゃお客さんもなかなかついてこないし、お弟子さんもついてこないし、普及っていう目線、お客さんの目線を考えた時には当然その分からない人の目線にもう考えなきゃいけない、捉えなきゃいけない、そういう中でどこかそういう趣味的な自分がプロとしてやってんだけど興味持てるところをこう突き詰めて見つけてって、でそれを世の中に発信すると、まあ割と人の心に響くっていうのはあるかもしれないですよね。だからまあ僕はもう歌いマニアですよって、もう歌いは結構趣味ですって言ってもいいかもしれないぐらいの次元かもしれないですね、僕の中では。
趣味は仕事ですって言える男のかっこよさみたいなことをすごく感じさせて、
ね、
い
や、
はい、ありがとうございます。思いがけず文幸先生のプロフェッショナルの流儀というものを、
なんかそういうことになっちゃいましたね、話が
すごくむしろ私のお悩みだけで終わなくてよかったなって安心してるぐらいでありがとうございました、はい、本日は、趣味と仕事ということで文幸先生からお話をお聞きしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。